それでは今朝も聖書を開きたいと思います。今朝はマタイの福音書7章1節から5節です。マタイ7章の1節から5節、新改訳2017年版からお読みします。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵を、塵は見えるのに自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。今朝この箇所から、砂漠から泉の湧くところへという題で、原主事より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。皆さんお元気にされているでしょうか。元気な方は、元気のない方に、力をあげてください。イエス様は裁いてはいけません、自分が裁かれないためですとおっしゃいました。本来裁くという言葉はですね、良い点と、これは良い点、これは悪い点と、まあ、そういうふうに判断してそのものの価値をですね、決めることです。それ自体に問題があるわけではありません。けれどもイエス様はここで、私たちが人のことをどのように見ているか、また人のことを私たちがどのように扱っているかということ、そのことをですね、イエス様は私たちに問われているんだと思うんです。私たちもまた裁くということは良くないことだと知っています。でもなんで私たちはそのことが良くないことだと思うんでしょうか。それはきっと人の荒探しをしたり、または人の悪口を言って自分はその優越感に浸る、または自分の物差しで人の欠点を指摘するだけで、自分は指一本そのことに触れようとはしない、まあ、そういう人間のですね、まあ嫌な姿を見たり聞いたり、あるいはそういう自分自身の姿が本当に嫌だ、そう思うことがあるからではないかなと思います。そしてそのことを誰よりも深刻に捉えておられるイエス様が、裁いてはいけないとおっしゃっているんです。三浦綾子さんというキリスト社の作家さん、その作品の中に裁きの家という作品があります。で、その後書きのところで三浦さんはこういうことを書いておられます。家庭は裁判所ではないということを私はたびたび口にする。しかし現代は家庭もまた裁き合う場であって、憩いの場でもなければ許し合う場でもなくなっている。私は現代の子供を持つこの一つの問題を、親子、兄弟、夫婦、嫁姑の家族関係の中で追求してみたかったと書かれています。この裁きの家という作品の中に登場する人たちは、お互いのことを裁き合いながら、そこでどんどんどんどん惨めになっていきます。確かにその通りです。まあ、裁くたびに家庭の中は砂漠みたいになっていきます。潤いがどんどんどんどん失っていってしまうんですね。それは、まあ、何も家庭の中だけのことではないと思います。まあ、学校の友達関係とか、また職場の同僚の人たちとの関係、また、ご近所のお付き合いのことでも同じことが言えると思います。 そして私たち同じ信仰を持った教会の仲間たち、その関係の中にも同じことが言えると思うんですね。そういった裁く目でお互いを見ている私たちに対してイエス様はおっしゃいます。三節のところ、あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですかと言われています。針というのは家の天井を支える横一本の大きな材木のことです。だいたい天井の上に、天井の中に隠れてしまっているんですけれども、天井を支える大きな木材のことです。まあ、その言葉はですね、丸太というふうに訳している聖書もあります。そんな丸太みたいな大きなものが自分の目の中に入っているのに気がつかない。そのくせ、他人の目の中にある小さな塵がとても気になる。そういった私たちの姿をご覧になって、イエス様は、これはどう考えても滑稽な姿だ。どう考えてもおかしなことをしている。そう思わないかと、イエス様は言っておられるんです。こんな話があります。ある日のことを、おい息子、隣の家に行って、トンカチ借りてこい。しばらくすると息子が手ぶらで帰ってきた。なんだって？貸してくれない？叩くとちびるから。なんてケチなやつだ。仕方ねえ。うちのを使うか。まあ、どっちがケチなのかという話ですけれども、旧約聖書の中の箴言の中にはこんな言葉があります。人には自分の歩みが皆まっすぐに見える。しかし主は人の心を評価される。人には自分の道がまっすぐに見える。まあ、自分のするどんなことにも、それは自分なりの、まあ、理由というものがあるものだと思います。けれども一面で、それは私たちのものの見方が歪んだものであるということを示していると思います。曲がった自分の道がこうまっすぐに見えてしまうんですから、まあ、身勝手なものです。けれども私たちは、そういうものの見方で人のことを見て裁く。けれどもイエス様は一節以下のところで、裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのですと言われています。つまり、無責任に人のことを裁いているあなたも裁かれる。無責任に人のことを測っているあなたも同じように測られると。そう言われているんです。でも一体誰が裁くんでしょうか。これまで私たちが裁いてきたことがある人たちにいつか仕返しされるかもしれないから。だから気をつけておきなさいということでしょうか。誰が裁かれるのか。聖書の中には裁きを行う方はただ一人だと書かれています。裁きを行う方はただ一人で、その方は私たちを救うことも滅ぼすこともできる方ですと、そうあります。つまり神様が私たちを裁かれるんです。あなたが人を裁くとき、それと同じように神様があなたを裁かれるようになる。あなたが人を計りにかけるとき、同じように神様があなたを計りにかけられる。そのことをよく考えてごらんなさいと、イエス様はおっしゃっています。確かにですね、自分の目の中に、まあ、塵ぐらいはあるだろうと認めることができても、まさか丸田んぼみたいな大きなものが入っているなんて。神様の目には、またイエス様の目にはそんな風に映っていたなんて、私たちは知りませんでした。そんなことを、私たちは自分の計りだけでは、気がつくことができなかったんです。そのことを思うと、一つのことに気がつきます。この今日お読みしたところの一つ前のですね、六章の終わりの方には、空の鳥を見なさい。 野の花のことを考えてみなさいというイエス様の言葉があります。そしてそのすぐ後に、今日のこの人を裁いてはいけないという言葉があるんです。空の鳥を見なさいと言った後で、人を裁いてはいけない。一見どのような関わりがあるのかと思うところですけれども、空の鳥や野の花、その命の背後に神様の愛が見える。ましてや、私たちの生活の背後には、なお豊かな神様の愛がある。一羽の鳥さえも忘れることのない天の父は、私たちを忘れることは決してありません。イエス様がそうおっしゃるんです。だから心配するなとイエス様がおっしゃる。そしてそこで初めて私たちは、自分の命がわかります。神様の前にある私という存在が、どれほど大きなものであるか。神様の前にある私という存在がどれほど尊いものであるかということに、そこで初めて気がつけ始めたんです。それならば、私たちが無責任に裁こうとしているその人に対しても、その存在についてもまた同じことが言えるんではないでしょうか。神様の目には、その人の存在もまた大きく尊いものです。それは間違いのないことです。そしてそのことを私たちもまたはっきりと見るためにこそ、自分の目にある針を取り除かなければならない。それが取り除かれなければならなかったんです。自分の目にある針、または丸太を、私たちの罪と言い換えるならば、その大きさはどれほど大きなものであるか。それ私たちは本当のことはよく分かっていないんだと思います。聖書の中に有名な話がいくつもありますけれども、その特に有名な話の一つは、旧約聖書のサムエル記に入っているダビデ王の話です。イスラエルの王様であったダビデ王は、軍隊が戦いに出て行って、みんなが留守になった間に、忠実な家来、ウリアの奥さん、その妻を自分のものにしてしまいました。けれどもそれが人々に知れ渡ることを恐れて、ダビデはウリアをわざと戦死させてしまいました。その時のことです。ダビデのもとに神様が送られた預言者ナタンがやってきて、一つの話をダビデにしました。ある町の金持ちが自分のお客にご馳走を出すために、わずか一匹のメスの子羊を我が子のように可愛がっていた貧しい人から、その子羊を取り去って、奪い取ってしまった。そういう話でした。そういう話をしたんです。するとダビデは王様でしたから、とっても怒って、そういう不正は絶対に許せない。そんなことをした人は死に値する。死をもってその罪を償わなければならない。そう言って怒ったんです。すると預言者ナタンが、あなたがその人です。そう言った。そう言ってダビデの罪を責めたんです。優れた王様として知られているダビデです。けれども、自分のことはよくわかりませんでした。どんなに偉い王様であっても、身勝手に人を裁く資格がないことがわからなかったんです。もちろん、裁いてはいけないというのは、間違ったことをそのまま見過ごすということとは全く違うことです。けれども、ダビデのしたことは、人の目からすれば、こんなにはっきりしたものはなかったんです。けれども、ダビデ自身には、そのことがよくわからなかった。イエス様はそのような人を偽善者だと呼ばれています。ダビデも偽善者でした。さらにイエス様は偽善者だと言った後で、今日の箇所にもあるように、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができますと言われたんです。イエス様は私たちの目がはっきり見えるようになることを望んでおられます。私たちの目は、 人を生かすことに、生かすためにこそ用いられるためにある目です。人を裁いて殺す目ではありません。人を生かすためにこそ用いられる目です。それならどうしたらですね、この自分の目の中にある針を取り除くことができるんでしょうか。神様はただ一人全てを正しく裁くことができるお方です。けれども福音書の中でイエス様が繰り返し語っておられることは、私が来たのは世を裁くためではなく、この世を救うために来たんだと、そうおっしゃっているその言葉です。私は世を裁くためではなく、世を救うために来た。そしてイエス様はそのお言葉通りに生きられた方でした。正しさを振りかざして、人を罪に定めることはなさいませんでした。むしろ、ご自分が私たちの身代わりになって、お一人で神様の裁きをすべて引き受けてくださいました。私たちが神様から裁かれないためです。そのために神様の裁きをイエス様お一人ですべて引き受けてくださいました。それがイエス様の十字架です。その十字架の上で、この世を裁かないように、どうか許してくださいと神様に祈ってくださったのがイエス様です。イエス様の十字架、それは間違いなく神の裁きでした。けれども同時に、あの十字架は私たちの罪の許しでもあったんです。十字架は神の裁きでもあり、神の許しの場所でもあります。それが神様の正しさ、神様の義というものです。この神様の正しさによって私たちの罪は許されているんです。自分の目の歪みから救われるためには、自分の物差し、自分の裁き、自分が裁くことをやめて、このイエス様の十字架、私たちに表された神様の愛に立ち続ける、その他はありません。その時初めて私たちは、人の目の塵を取り除くことができるんです。そしてそれは、人を殺すそのためのものではなく、人を生かすものです。そして、その人に豊かな恵みを人に与えるものとなります。最後に、一つの話をして終わりたいと思います。ある学校での出来事です。小学5年生の T 君という男の子がいました。T 君は学校の授業に全くついていくことができませんでした。表情はいつも無表情でした。そして着ている服は古くていつもシワシワでした。先生から声をかけられてもほとんど返事をしません。友達も一人もいませんでした。担任の先生は建前ではクラスの一人一人を同じように私は愛していますと言っていましたけれども、心の底ではそうではありませんでした。先生は T 君のテストの採点用紙を採点するときに、間違ったところに罰印をつけることに一つの喜びを覚えるようになっていました。また担任の先生なので T 君の家庭環境のことをよく知っていました。だから本当は配慮する必要があったんですけれども、 T 君の内申書には次のようなことが書かれてありました。宿題はちゃんとするが家庭環境に問題あり。その翌年には、母親は重病で家庭では彼の世話をする者は誰もいない。その翌年には、彼は良い子だが物覚えが悪い。母は昨年死亡。父親は彼に無関心。そんな風に書いていたんです。その年のクリスマスがやってきました。クラスの子供たちは担任の先生のところに綺麗に包んだ包み紙、プレゼントを持ってきました。ところが、T 君が持ってきたプレゼントは、模型のダイヤが半分取れてしまったブレスレットと安物の香水でした。クラスのみんなはそれを見て笑ったんです。 また学校の先生も、その先生も、手に香水をつけて、綺麗でしょうと、ふざけてみせました。ところが、その放課後のことです。T 君は、そっと先生のところにやってきて、こう言いました。先生は、死んだお母さんと同じ匂いがするよ。先生、僕のプレゼントを気に入ってくれて、ありがとう。T 君が教室から出ていた後、その先生は、その場でひざまずいて、なんて自分は愛のない教師であったことかと、そう言って悔い改めたんです。次の日から先生は、T 君を温かく励まして、そして助けてあげるように努め始めました。その結果、T 君の学力は飛躍的に伸びたんです。そして他のクラスのお友達と一緒にその成績に追いつくことができました。その後 T 君から、何年も T 君からの、音沙汰がなかったんですけれども、ある日先生のもとに T 君から便りが届きました。先生、学校2番目の成績で卒業します。先生に最初に知ってもらいたかったんです。T より、その4年後、また頼りがやってきました。先生、首席で大学を卒業します。先生に最初に知ってもらいたかったんです。T より。そしてそのまた4年後、頼りが届きました。先生、僕は医者になります。先生に最初に知ってもらいたかったんです。それから、来月27日に結婚します。式には、母親が生きていれば座るはずだった席に、先生どうか座ってください。今や先生だけが僕の家族です。昨年父は亡くなりました。T より。あの日から T 君を温かく励まして、そして助けるように努め始めた、その先生の愛は、T 君の人生に生きる力と勇気を与えたんです。イエス様は、裁いてはいけませんと言われました。では人を見て裁かないようにすればそれでいいんでしょうか。もちろんそのことは大切なことです。けれどもイエス様はもっとはっきりしたことを望んでおられるんです。それは、私たちの目がはっきり見えることです。私たちの目がはっきり見えるようになって、人を裁き捨てるのではなくて、人を生かすものになることです。そのためにこそ救い主が私たちの目からあの大きな針を、大きな丸田んぼを取り除いてくださった。その道を備えてくださったんです。その目の中の針、その目の中の丸田んぼの大きさがどれだけ大きかったことか。それはどこで測るんでしょうか。それは十字架による神様の裁きと、そして同じ十字架の上でなされた神様の許し、それを見れば、その私たちの目の中の針がどれだけ大きなものであったか、そのことがよくわかるんです。今日もイエス様は私たちと共に生きてくださっています。私たちのことをよく見てくださって、必要を与えてくださいます。私たちの目が良くなること、よく見えることが、神様今日も望んでおられて、そして神様の目が私たちを尊く見ておられたように、私たちもまた共に生きるその人の存在が神様にとっても、ああ、この人も神様に大切な存在だと見ておられるんだ。私もそのように見ていこうと、そのような新しい生活を私たちが始めることを神様今日も励ましておられます。共に今日もイエス様と共に心を合わせて、この新しい週も共に歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。天の父なる神様、神様が今日も私たちのことを覚えていてくださり、私たちの存在を尊いと言っていてくださることを感謝します。私たちのことが尊く、そして本当に神様の喜びに生きることができるようにと、あの恐ろしい神様の裁きを引き受けてくださり、また共に神様の許しの道を 私たちに用意してくださいました。そのような目で私たちを見ていてくださることを覚えるときに、私たちもまた私たちが裁こうとしていたその人をもこの目で見ていかなければいけないなと、今朝改めて私たちの心をあなたが動かしてくださったことを感謝します。裁いてはいけません、分かっていますけれども、なかなか私たちにとって大変なことですが、しかしそのことをイエス様に従うことができるようにと、イエス様がその命をかけて神様に従っていく道を私たちに与えてくださったことを心に留めます。神様、どうぞ今日も私たちの目がはっきりと見ることができますように、そのような明るい目を私たちに与えてくださって、今日も共に生きる人たちと喜びを持って生きることができますように、人を殺すために用いる目ではなくて、人を生かすために私たちがこの目を用いることができますように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。皆さんもしばらく御言葉に応答して共に祈りをお捧げしていきましょう。それでは新聖歌の211番。